それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は創世記21章22節から34節になります。3版をお持ちの方は旧約聖書の32ページ、17年版をお持ちの方は33ページになります。創世記の21章22節からになります。はい、それでは読み出します。創世記21章22節から。その頃アビメレクとその軍の長のピコルがアブラハムに言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。でそれで今ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にもまたあなたが起立していることの土地に対しても誠意を示してください。アブラハムは、私は誓いますと言った。それからアブラハムはアビメレクのしぼめたちが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでした。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えた。こうして二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから7匹のメスの子羊を別にしておいた。アビメレクはアブラハムに言った。今あなたが別にしたこの7匹のメスの子羊は何のためのものですか？アブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえその場所はベールシェバと呼ばれた。彼ら2人がそこで誓い合ったからである。彼らはベールシェバで契約を結んだ。アビメルクとその軍の長のピコルは立ってペリシテ人の地に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に起立した。本日はこの聖書箇所から私と共にある人生と題して工藤先生に説教していただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから、説教を始めたいと思います。父なる神様、愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けられるこの時が与えられていることに心から感謝をいたします。あなたの言葉であれば、あなたの助けがなければ私たちはこれを正しく受け取ることができません。どうか御霊様の光がお一人お一人の心の内を照らして、あなたご自身が必要なことを語りかけてくださいますように、一切を御手に委ねます、イエス様の御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。今日は子どもの質問から入ります。子どもの質問の1番です。クリスチャン生活とは一言で言うとどういう生活ですか？クリスチャン生活とは一言で言うとどういう生活ですか？クリスチャンじゃない方から聞かれることがあるかもしれないですね。クリスチャン生活って何なんですか？いろんな答え方あると思います。毎週日曜日礼拝しに行くんだよとか、聖書を読むんだよとか、お祈りするんだよと、いろんな答え方があると思いますけれども、一言で言うとということなので、一言で言うとそれは神様と共に歩む生活、神様と共に歩んでいく生活ということができるのではないでしょうか。フランスの科学者、また神学者でありましたブレーズ・パスカルという人がいますけれども、パスカルもこのキリスト教というものを神なき人生の悲惨から神と共にある人間の至福へ、こういうふうに言ってます。神なき人間の悲惨から神と共にある人間の至福へと、このようにキリスト教というものを表現しています。神様がいない人生から 神と共に生きていく人生に私たちは移されていったものということです。つまりクリスチャン生活とは一言で言うと、神がいつも共にいてくださる生活と、そう言えるわけです。信仰を持ってクリスチャンになると苦しみや悩みが一切なくなるということは、まあ、残念ながらないですよね。私たちは悩み苦しみを今でも抱えながら歩んでいます。しかしそういう中にあっても、神様がいつも私と共にいてくださるんだと、神様が私の味方であってくださるんだと、そのことがあるならば、私たちはそこから平安をいただいて、希望をいただいて、そして前を向いて歩んでいくことができるということになるのだと思うんです。前回のところで私たちはアブラハムが難しい判断を迫られて苦しんだということを見ました。女奴隷のハガルとその子供のイシュマエルに家から出て行ってもらうという、この判断、難しい判断でした。まあ、人間的に考えれば非常に受け入れづらい判断難しいことでした。しかしアブラハムはこのことを決断していきます。それはなぜかというと、神様のご計画、一人息子のイサクを後継ぎにするという神様のご計画を優先するために、アブラハムは神様に従うことを選んでいきました。神様と共に歩むことを選んだということです。私たちもアブラハムと同じように神様と共に歩んでいきたい、神様に従っていきたいと願っているものです。しかしどうでしょうか日常生活の中で、例えば会社の中で、例えば学校の中で、友人関係の中で、クリスチャンホームでない方は家庭の中で、自分だけが神様に従っていくこと、自分だけが御言葉に従っていくということは本当に難しいことだと私たちは感じるものです。まあ、特に日本はクリスチャンがほとんど周りにいないと思いますね。なので聖書に従っていくということは本当に大変なことだと思うんです。しかしこれは実はアブラハムも全く同じような状況でした。アブラハムはカナンの地に移り住んできましたけれども、彼はその地においてはよそ者であり、希流者の存在でした。アブラハムの家族以外には同じ神様を信じている人は一人もいない、そういうような状況だったんです。私たちであれば、あ、キリスト教の神様を信じているのねと、そういうことがあると思いますけれども、当時アブラハムの神様というのは誰も知らないわけですね。本当に大変だったと思います。そういう状況の中でアブラハムは神様に聞いて、神様に従っていくという生活を日々選んで、それを実行していっていたということなんです。本日はアブラハムのもとにアビーメレクという人がやってきます。ちょっとややこしいんですけど、アブラハムのもとにアビーメレクという人がやってきます。アビーメレクという人はアブラハムが今滞在しているこの地の王であり、またペリシテ人という異教の人でした。アブラハムはこの異教の民アビメレクに対してどのような対応を取っていったでしょうか。本日は私たちが世の人々の中をどのように歩んでいったらよいのか、私たちが世の人々の中をどのように歩んでいったらよいか、このことを主題としてご一緒に聖書から聞いていきたいと思っています。世の人々の中を私たちは一体どのように歩んでいったらよいか、難しいこといっぱいありますけれども、アブラハムの姿からご一緒に教えられていきたいと思います。 それでは、聖書を読みします。19章の失礼しました、21章の22節をお読みしたいと思います。21章の22節お読みします。22節、その頃アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。子どもの質問の2番です。この世の人々の中で私たちがなすべき歩みの一つ目は何でしょうか。この世の人々の中で私たちがなすべき歩みの一つ目は何でしょうか。それはまずは自分が神様と共に歩んでいくということ、まずは自分が神様と共に歩んでいくということが大事なことになります。少しだけアブラハムとアビメレクの関係を説明というか復習しておきたいと思います。アブラハムとアビメレクの関係です。ソドムとゴモラの出来事がありました。その時アブラハムはこのゲラルの地に移り住んできたわけです。つまりアビメレクの領土にアブラハムは移り住んできました。アブラハムはソドムとゴモラのことがあって以来すっかり信仰が弱くなってしまいました。神様が信じられなくなってしまった。それでアブラハムは神様から離れてゲラルの地にやってきました。神様から離れたアブラハムは弱くなってしまいましたので、奥さんのサラのことを妹だと言ってしまいました。神様に頼るのではなく、自分で自分を守ろうとしていったということです。その結果、サラはアビメレクの王宮に召し入れられてしまって、アビメレクの妻とされてしまいました。しかし神様はサラを守るためにアビメレクの家の者たちを病で打つということをなさいました。アビメレクはこのことに大変驚いて、直ちにサラをアブラハムのもとに返していくわけです。そしてアブラハムに祈ってもらうと、アビメレク一家の病が癒されていくということを経験したわけです。それだけではありません。その後のアブラハムの生活もアビメレクはずっと見ていました。アブラハムが悔い改めて神様に立ち返っていく生活、神様に従って歩む生活を見てきました。1年後には跡取りのイサクが生まれたということを見ました。女奴隷ハガルのことで家の中に揉め事が起こったようですけれども、そのこともアブラハムは見事に解決をして、一家は平和に暮らしている様子を見ていました。しもべたちを見ると生き生きと働いている様子を見たことでしょう。アブラハムが井戸を掘れば次々と水が出てくる様子も見ました。おそらく家畜も増えていったということだと思われます。そういうアブラハムの歩みですね。アブラハムの生活を見て、アビメレクはこの人は本当に神様に祝福されている人なんだと、神がこの人と共におられるんだということが分かっていったということなんです。先ほど22節をお読みしましたけれども、アビメレクが軍の長であるピコルという人と共にやってきたということが言われていました。軍の長ピコルと共にやってきた、例えばライトハウス教会に例えるならば、東区の区長さんが挨拶に来てくださって、警察署の署長さんを伴って来てくださったと、地域の発展のために一緒に協力しましょうと、そういうお願いをしてきたというようなことだと思います。つまりアブラハムはここ数年のうちに 周りから一目置かれる存在になっていたと。周りに対して影響力のある存在になっていたということがここからわかります。もちろんアブラハムはですね、いつも正しい歩みをしていたというわけではありませんでした。特にこのゲラルの地にやってきた初めの頃は信仰を失って非常に情けない状態にありました。それでもアブラハムは神様に罪を示されるとすぐに悔い改めて、もう一度神様と共に歩んでいこうとする、そのような人でした。一生懸命に誠実に神様に従おうとする姿を見て、周りの人々はアブラハムを認めるようになっていった。そしてアブラハムが信じている神様をも認めるようになっていったということなのです。神様と共に歩んでいきたいという心を持って、神様の祝福の中を歩み続けていくならば、周りの人々もその信仰を認めるようになっていくということなんですね。ある教会でこういうことがあったそうです。まあ残念なことなんですけれども、一人の方が大きな罪を犯していることが明らかになって、教会の中でそのことが少しずつ問題になっていってしまったそうです。役員会は対応を迫られました。御言葉に従ってその方の罪を指摘して悔い改めを求めていったそうです。で、幸いなことにその人は悔い改めることができたそうなんです。その時に悔い改めたのだから、まあ、これで問題は終わりにして穏便に済ませましょうという、そういう意見が出たそうです。しかし役員会はその方に対して会期、規約に制定されている会期を執行するということを決定したのだそうです。もちろん賛否両論あったと思います。難しい問題です。で、なぜこうしたのかというと、会期の目的というのは2つありまして、一つは本人が悔い改めることができること、これが一番大きな目的です。もう一つの会期の目的は、教会の中に罪が広がることを防ぐため、教会の中に罪が広がることを防ぐためという目的があります。まあ、罪が公になっている状態、みんなが知っている状態でこう何もしない、曖昧にしてしまうということをするならば、罪を犯しても良いんだと、そういう人が出てきてしまう危険性があるということなんですね。そして礼拝の中でこの会期の報告がされたそうです。ご本人もそれを受け入れて悔い改めの告白をされたそうです。そこにいた未信者の方がこの一部始終を見て何と言われたでしょうか。教会はひどいとこだなと、こんなことを公にするんだとは言われなかったのだそうです。教会にはこの世にない何かがあるんだと、これは教会にしかできないことなんだと、そのようにその方は感じて、そのことをきっかけにして信仰を持つように導かれていったのだそうです。私たちが神様を信じて御言葉に従っていこうとするときには、もちろん世の人々との摩擦、圧力というものが生じると思います。それでもなお私たちが心から神様を愛して、また隣人を愛して神様に従っていきたいということを願っていくとき、周りの方々はそこから、私たちの姿から何かを感じ取っていかれるということなんです。もちろん時間がかかる場合もあると思います。しかし人々は私たちが本当に神様にと共に歩む生活を見て、あなたの信じている神様は 本当におられる神様なんですねと。聖書の神様は確かに生きて働かれるお方ですと、そのことが分かるようになっていくということなんです。この世との関係の中で一番大事なこと、一つ目は、まずは自分自身がしっかりと神様につながって生きていくこと、神様と共に神様の祝福の中を生きていくということになります。それでは次です。23節と24節にこのように言われています。23節24節、それで今ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にもまたあなたが起立しているこの土地に対しても誠意を示してください。24節、アブラハムは私は誓いますと言った。子供の質問の3番です。この世の人々の中にあってなすべき歩みの2つ目は何でしょうか。2つ目は何でしょうか。それは相手との平和を求めていくということです。相手との平和を求めていくことです。アビメレクはアブラハムが神と共に歩んでいるその様子を見たわけです。そうであれば当然この人は敵に回さない方が良いと、この人とは友好的であるべきなんだとアビメレクは考えました。それに対してアブラハムはすぐに平和の誓いをしました。アブラハムは平和を求めていきました。アブラハムはカナンの地に移り住んで、25年ほど経っています。25年間アブラハムは一度も現地の人々と争って関係を悪くするということはありませんでした。一度だけですね、おいのロトがメソポタミアの連合軍に連れ去られてしまった時ありました。その時だけは武力行使をして取り返したということがありました。これはやむを得ない判断だったと思います。アブラハムはいつも謙遜になってこの地の人々との平和を求めていきました。良い関係を結んで信頼関係を持って歩んできました。これはイエス様も同じことを教えておられます。新約聖書マタイの福音書の5章の9節にはイエス様のこういう言葉があります。マタイの福音書5章の9節、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですとイエス様は言っておられます。私たちはイエス様を信じて神の子供とされている存在です。そうであれば私たちは隣人との平和を求めていくもの、平和を作り出していく存在になります。友好的な人間関係、良い信頼関係があればこそ私たちはその中で神様を明かしし、イエス様の福音をお伝えしていくこともできるということです。新約聖書のヤコブの手紙4章1節から3節には争いについてこのように言われています。ヤコブ4章1節から3節、ちょっと小さいですかね。あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんかと。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。 求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。まあ、争いというのは肉の思いから生じてくるものなのだと、まあ、聖書に教えられています。しかし私たちはイエス様と共に十字架によって葬られたものです。肉の思いに対しては死んだものなんだと聖書は教えています。肉に死んだ私たちであるならば、肉によって人とぶつかり合っていくのではなくて、平和を保つもの、平和を作り出していくものとして歩んでいくべきだということになるんです。二つ目は平和を求めていくという歩み方でした。それでは、次です。三つ目のことですけど、25節から26節をお読みいたします。25節26節です。25節、それからアブラハムはアビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それにあなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでした。子どもの質問の4番です。この世の人々の中でなすべき歩みの3つ目は何でしょうか。それは、大切にしなければならないことは妥協してはならないということです。大切にしなければならないことは妥協してはならないということです。まあ、平和を作るというのは本当に大事なことです。しかし一方で、うやむやにしてはいけないこと、妥協してはいけないこともあるんだということをここから教えられたいと思います。アブラハムはアビメレクのしもべたちが井戸を奪い取ったということに対して抗議をしました。なぜならば、パレスチナという地において井戸は命に関わること、最も大事な事柄であったからです。井戸がなければ生きていくことができないからでした。以前のアブラハムはどうだったでしょうか。アブラハムは大事なことをはっきりと言うことができない人でした。自分の奥さんのサラが自分の妻だということもはっきりと言うことができない人でした。本当に大事なものが何なのか、本当に守るべきものは何なのか、これが分からない人だったのです。結果として相手にもアビメレクにも罪を犯させるということになってしまいました。しかし今回は違います。自分にとって井戸が大事なんだと、水が必要なんだということをはっきりと相手に伝えていきました。はっきりと伝えることによって相手が罪を犯し続けることも止めることができたわけです。相手と神様との関係が壊れていくことを止めることができたということでもあります。それでは考えたいんですけど、私たちにとってのこの水、私たちにとってこれがないと本当の命を失ってしまう、永遠の命を失ってしまうというものは一体何に当たるのでしょうか。まあ、これもいろんな答えがあると思いますね。御言葉とか祈りとかたくさんあると思いますけど、今日はイエス様の言葉を一つご紹介いたします。新約聖書ヨハネの福音書4章の13節から14節でイエス様はこのように言われました。イエスは答えられた。この水を飲む人はまた皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水は その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとイエス様は言われました。イエス様が与えてくださる水私たちを内側から満たしていく水、これはつまり神様との交わりであり、イエス様を信じる信仰であり、そして御霊に満たされるということです。神様との交わりであり、イエス様を信じる信仰であり、聖霊に満たされていくということになります。アブラハムが井戸に関しては妥協しなかった、はっきりと相手に伝えたように、私たちもまた自分の信仰を支えるものに関しては簡単に妥協してはいけないんだということを心から教えられます。いくら世の人々と良い関係を結んだとしても、神様との関係を失ってしまっては何の意味もありません。永遠の命を失ってしまっては何の意味もないからです。アブラハムはアビメレクとの平和条約を結び終えると、すぐに神様のもとに行って神様に礼拝と祈りを捧げています。33節にこう言われています。33節、アブラハムはベールシェバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神主の御名を呼び求めたと。アブラハムの祈りの中心にはいつもこの礼拝と祈りがありました。アブラハムはカナンの地にやってきた初めの時、すぐにシェケムのカシの木の下で祭壇を築きました。アブラハムはロトと別れた時にも、新しい歩みを始めるにあたってマムレのカシの木の下で祭壇を築きました。今日も一つのことを終えた後にすぐに神様のもとに行って祈りを捧げました。この礼拝と祈りを中心としたアブラハムの生活を見て、周りの人々は神はあなたと共におられる、神様は確かにあなたを祝福しておられるということが分かったということになります。今回のこの御言葉を準備していて、私は子どもの頃のことを一つ思い出しました。子どもの頃に家の居間に2枚の絵が飾ってあったのを思い出したんですね。1枚目の絵はこの絵です。お願いします。この絵が絵に飾ってありました。これ林武次郎という方の朝の祈りという絵なのだそうです。林武次郎、朝の祈りという絵です。林武次郎という方は札幌第一中学校で美術の先生をしておられたそうです。これは今の南高校になります。もちろん彼はクリスチャンで、北一条教会の長老を務められた方なのだそうです。自分の家の朝の風景をもとにして、この朝の祈りという絵を彼は描いたのだそうです。でもう一枚うちにあった絵ですね、まあ、これになります。これは有名ですかね。ミレーの晩鐘という絵になります。ミレーの晩鐘です。これは私子供の頃お葬式をやってるのかなと思って母に聞いたことがあるんですけど、違うよって言われましたけど、これ夕方になって教会の鐘が鳴るんですね。そうすると農夫たちは手を止めて神様に感謝の祈りを捧げる、そのような一場面になります。まあ、日本でも長崎とか天草の方では今でも同じ風景が見られるんだということをお聞きしたことがあります。朝に神様に祈りを捧げて、そして夕にも神様に祈りを捧げて、生活の中全体に神様がおられる生活、 神様と共に歩んでいく生活というのがここに描かれていると思いました。私たちもこのようにして毎週日曜日には礼拝とお祈りをお捧げしています。これは主日礼拝とか呼ばれますね。または行動の礼拝とも呼ばれます。公の同じと書いて行動の礼拝ということです。そして私たちは平日それぞれの家で祈りと御言葉の時間を持つと思います。これは私たちデボーションと呼んでいますけれども、他の呼び方をすれば個人礼拝ということもできると思います。主日行動礼拝、主日礼拝、行動礼拝、そしてデボーション、個人礼拝、こういうことを通して私たちはいつも神様と共に歩んでいくという生きた信仰、神様との関係の中を歩んでいくことができるものとされています。アブラハムの姿を見て人々は言いました。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。私たちも同じようにいつも神様を礼拝して、何をするにも祈りを持って、生活全般を神様にお委ねして歩んでいって、あなたが何をしても神はあなたと共におられますと、あなたの信じている神様は本当におられるんですねと、生きて働かれる神様ですねと、そう言っていただける歩みになりたいと願っています。今週1週間の歩みがいつも神様の前を歩んでいく歩み、神様との生きた関係の中を歩んでいく、そのような歩みになりますようにお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、アブラハムと同じように私たちを選び出してくださって、イエス様によって罪を許し、神様と共に歩む、そのような生活が与えられていることを感謝いたします。今週1週間もいつも神様を呼び求めて、あなたと共に、あなたとの関係の中を生きていくことができますように、そして周りの方々とも神様の素晴らしさが明かしされる上で、ますます良い関係が築き上げられていくことができますように、私たちが平和を作り出すものとなることができるように、どうか今週1週間も助けていてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。